時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日もこの番組前に、森部先生と、はい、素人カシーノチームということでダンスを勉強してまいりました。
やりましたね。ちょっと僕タイミング外しましたけれども、残念でした。
もう今一応3人のですねメンバーで自主トレを行ったんですけれども、は
い、そうですね、まさかあの階段の踊り場で
階段の踊り場ですよ。
やるとは思いませんでしたね。
はい、でもどうですか、あの日々練習を重ねてきて、はい、あの分からなかったこととかクリアになってたりとか、ちょっとこう動きに慣れとかは出てきましたでしょうか。
いや、人がいない状態だと、はい、まあ、ステップも分かるんですけど、はい、一緒にやってるとやっぱりこう視野に入ってくるじゃないですか、
はいはい、
そうするとこう微妙なこう人とのこう、はい、動きのズレとかが気になっちゃって、ギクシャクした動きになるっていうのがですね、釣られちゃってますね。考えてみたら、なんでしょう、合唱とか、はい、時のこう臨床とかあるじゃないですか、
はいはいはい、
釣られるパターンです
よね。あ、本当ですか。臨床は苦手な方なのか。
いやー、苦手ですね。
先生にも苦手なことがあるっていうのは、
ね、あります
ね。これも発見でございますよ。そんなですね、先生のダンスが11月3日、ゲイツセブンですかね。
そうなんですよ。
こちらでご覧になれます。もちろん、美しい肉体美も含めてですね。
はい。磨いていかないといけないですね。
そうですね。やっぱこうやって発表の場があると、
やっぱ人間ってモチベーション上がりますよね。
そうですね。うん、私も発表の場があると、体幹トレーニングも熱が入ってですね、ちょっと筋トレもしっかりやって効果が出てと。
いや、もう実際変わってますからね。なんかいろんな人に聞きますよ。
そうなんですよね。
中島さん変わりましたねっていう感じで。
実は森部塾のジムにもですね行ってたら、はい、久しぶりにお会いする方とかに、中島さんの投稿を見てちょっと俺もやる気になってきたよっていう方もいらっしゃって、すごい嬉しかったんですよ。
で、嬉しいですよね、そういうの。本当に
そうなんですよ、うん、だからどんどん発信してですね、この輪を広げていきたいと思います、は
い、頑張っていきましょう。
頑張りましょう。さあ、この番組は後日でも聞いていただけますようにネット上で配信も行っております。 Facebook をなさっている方はぜひ福岡街角森部塾の Facebook ページへいいねをお願いします。アーカイブを発信しますのでね、またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送聞けますのでチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡街角森部塾。この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社大橋シティボールの提供でお送りします。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてコーナーはマイジムでございます。さあ、今日のマイジムはですね、はい、日々のトレーニングのお話もそうなんですけれども、大阪公園に森部先生が行かれたというふうに伺いまして、その報告を伺いたいと思います。
はい、ですね、これはシルバーウィークに行ってまいりました。
はい、
21、22ですね。
はい、
朝始発、ほぼ始発ですね、6時5分の新幹線で、
はい、
ところがですね、自分の家から行くと、はい、まあ、間に合わない可能性があるわけですよ。
ほう、
ちょっとでもこうタイミング合わないと
乗り継ぎとか、
はいはい、もう電車ではその時間ないからですね、在来線だと。だから、まあ、タクシーで行くことになるんですけど、ちょっとこう出るのが遅れたりとか信号に引っかかったりとかすることがあったとするとまずいじゃないですか。それで、まあ、全泊博多にね、すると、
はい、
これよく僕出張の時に使ってるんですけれども、まあ、その東京とか大阪行く時にですね、まあ、ほぼほぼ始発で行くようなことが多いですので、はい、まあ、博多駅前 の、 サウナとかに、まあ、泊まったりすることがあるんですけど、うん、
はい、
もうシルバーウィークということがありましてですね、全館満席で泊まれないみたいな、おい、どうするよみたいな、
はい、でどうされたんですか。
いや、もうだからしょうがないので、はい、あれですよ、ベイサイド の温泉に入ってですね、
はい、
それをちょっと仕切り直しをして、
はい、
でジムに泊まりました。
あ、役員の、ああそうなんですね。それはじゃあ予約をせずにこう行ってみたら空いてなかった、いや、ということ。
事前に予約をした段階ですでにもう全館満席でした。
うわ、そうです
ですか、やっぱシルバーウィークすごい
ですね。大変でしたね。だから半分ちょっとこう女こうぼーっとした状態でですね、はい、行ってきたんですけれども、あ、ね、まあ、着いたらお迎え来ていただいてて、でそこから、まあ、高速使って移動しまして、うん、まあ、40分ぐらい走りましたかね、
はい
はい、そしてまず、泉大津と
泉大津、
いうところに入りまして、うん、そこで何名ぐらいいらっしゃったかな、全部で70名、うん、80名ぐらいの方がいらっしゃったと思うんですけれども、まあ、全部でコンテンツ3つから4つぐらいのお話をさせていただきました。
ちなみにどんな、
これは一番最初に話をしたのが、はい、高齢者の転倒予防、それから介護予防ですね、はい、に関すること、
はい、
それから子どもさんたちを対象に、はい、運動能力を上げるためにどうしたらいいかっていう、まあ、はい、運動天才塾のコンテンツと、
はい、
そして、お母さん方、それから、まあ、OL さんとかですね、うん、女性の方を対象とした、まあ、シェイプアップとか美脚に関するお話、はい、でそこから派生してたまにですね、ちょっとこう護身術が入ったりだとか、
お、
結構盛りだくさんです
ごいですね。1回の講演で、はい、こんな複数のコンテンツをお伝えすることって珍しいんじゃないですか。
ですね、まあ、もちろん質問の内容によっては、はい、それにまあお答えする中でどんどんこう変化していくものなんですけれども、まとまった形でここまで出したのっていうのはほぼほぼ初めてだと思いますね。
各コンテンツどのくらいの時間を割いてお伝えしたんですか。
70分から90分、
一つのコンテンツがですか。
はい、
うわ、じゃあその4時間授業じゃないですけど、かなりボリュームある、午前午後に分けてぐらいの勢いでやって
たんですか。そうです、途中にお昼休みが入りまして。
そうなんですか。もう学校です、もう1日。
そうなんです、もう、ま、学びの場、NPO の、はい、運営している施設をお借りしてですね、やったんですけれども。
そうですか、はい、どうだったですか。まず高齢者介護とか、はい、まあ、転倒予防に関しては皆さんどんな反応だったんですか。
そうですね、年齢層がすごい幅があったんですよ、はい、まあ、子どもさんたちだともう小学校も低学年ぐらいからですね、まあ、上高齢の方だともう80歳超えてある方とかもいらっしゃって、本当にこうもう大集団ですね、まあ、地域の方々を対象として、まあ、森部塾を展開させていただいたっていう感じなんですけれども、
はい、
まあ、私が伝えたかったことは、まあ、筋トレは世界を救うということなので、うんうんうん、筋トレを本当に理解して実践していただければ、はい、こんな風に応用が効くんだよということを、まあ、お話しさせていただいたんですね、
はい、
でその中でやっぱり特に問題になってくるのは自分の体重が重いことによって起きる、うん、立ったり座ったりに支障が出ると、
はい、
でちょっと立ってくださいという時にどっこいしょみたいなね、
ええ、
座る時ですらもよっこいしょとかふーとか言ったりとかするのが、まあ、ある年齢ぐらいから、うん、まあ、知らず知らずのうちについ口をついて出てしまうというのがあると思うんですけれども、はい、そのよっこいしょとかどっこいしょっていうふうに言わなきゃいけないというのはもう筋力が落ちていることの証明なんですね、はい、それからまあ体の使い方もおかしくなっています、
はい、
でそれをインスタントに今この場で変えちゃおうという試みでですね、はい、まあ、いくつかの動きを、まあ、簡単にダイジェストでお伝えしたんですけれども、はい、するとですね、あ、全然きつくないとかですね、
はい、
うわすごい楽みたいな感じでもう表情が変わるんですね、高齢の方とか、もちろん若い方とかだとあんまりその違いが分からなかったりする人もいらっしゃるんですけど、もちろんところがもう70歳80歳になったらもうまず間違いなく全然変わるわけですよ。だから、あ、立つのがきつくないみたいな、今までのは何だったのっていう感じになって、
うわ、
でそこから今度は、はい、まあ、そのこうやって動けるようにしておくっていうのは一つ大事なんだけれども、はい、まあ、身内の方とかですごくこう例えばこう体重が重たいのにもう足腰が弱っててなかなか立てなくなって、うん、介護しなきゃいけなくなった時に今老老介護って問題じゃないですか、はい、って話をするとやっぱりもうみんなうなずかれるんですね、はい、その時に、まあ、例えば、女性がですね、配偶者のご主人さんが、まあ、体が大きい方で、その時どうしますかってなった時にやっぱりもう身につまされるような思いがあるわけですよ、
はい、
でたまたま一番前に座ってあった方が体重が105キロ、
お
ですから私より40キロ重いわけですね、
はい、
でこのもう見るからにもうサイズがもう軽く私の倍はありましたので、
おいくつぐらいの方なんですか。
まだ30代、あ、まあ、言ってても30代後半ぐらいだと思うんですけれども、その方にですね、まあ、実験台になっていただいて、うん、もう完全に脱力してくださいと、
はい、
まあ、足はもうあなた使えません、うん、年齢もう50年後の自分を想像してみたいな話をして、
ええ、
でそこから あの片手で立たせてみましょうと。
お、片手で、
しかも離れた状態から。
お、
私はミスターモリックですみたいな感じでね。
モリック、モリック初めて聞きました。そんなキャラがあったんです。
そうなんですよ。来てますね。
お、
はい、そんでそれで今やるじゃないですか、はい、そしたら本当にちょっとこうやると立っちゃうんですよね。でそれでやっぱもう皆さんびっくりされて、はい、ってどういうことなの、ってことでもすごい食いつきが良くなって、すごいあのこう大人数で年齢層バラバラだった割にはすごい集中して聞いていただいたと思いますね、はい、
なるほどですね。ちなみにそのすぐに立てるようになったというですね、立つのが楽になったという、はい、その、プチ筋トレですね、それはどういったあの筋トレをお伝えしたんですか。は
い、プチ筋トレっていうのはあのよくあの深夜番組でですね、はい、あの腹筋がこう簡単にできるマシンというか、まあ器具が売ってますね、はい、ワンダーなんちゃらとかいうやつ、はい、あれをあの背もたれ付きの椅子で、はい、まあ、にわかに、まあ、やってもらうわけです。
ほうほう、
つまりこう椅子に浅めに腰掛けまして、
はい、
背もたれと背中の間に空間を作るんですね、
はいはい、
ほんでまず後ろに倒れる、
はい、
で背もたれに寄りかかってまた元に戻ってくることを、まあ、何回か繰り返してもらうんです。でこれ自体はそんなにきつくはないんですけれども、皆さんですね、あの集中してやっていただくとあることに気がつくんですよ、
はい、
これは座ってる時にはお腹は全然きつくないんだけれども、はい、あの後ろに倒れていく、つまり重力のラインから体が傾いて離れていくことによって腹筋が緊張し始めるんですね、
はい、
当然のことながら、もし背もたれがなければ後ろに倒れるわけですよ、だからまあその過程は全部腹筋のトレーニングですよっていうことをまず実感していただいて、で次の段階では今度後ろに倒れていくときに足を一緒に持ち上げてもらう、だから倒れていきながら両足が宙に浮いた状態なんですね。だいたい椅子に座ってくださいって言うと背筋まっすぐ伸ばして、はい、あの太ももとそのお腹、体幹のなす角度っていうのは90度ぐらいになるじゃないですか。
そうですね、
はい、そのまんまの角度を保ったまま後ろに倒れてもらう。したがって当然足は浮くわけですよ、
はいはいはい、
それをこう何回かあの自分の体を、はい、あのまあなんていうのかな、
振り込むというか、そうそう、起き上がりこぼしみたいな感じで、
うん、あの、ゆりかごというか、
ゆりかご、
はい、あの椅子みたいな状態にして、ぎっこんばっこみたいにするんですね、はい、で何回かこうやってあの背もたれがある、まあ、倒れることがない、安全であるという安心感を、まあ、自分が実感した中でですね、まあ、振り子みたいに体を後ろにこう倒していって前に、戻ってくるときに足がちょうどつく瞬間があります、
はい、
その時によいしょってこう立つんですね。で実際はそのよいしょのタイミングなんだけど、きつくないからよいしょって言わなくていいという、はい、後ろに行って前に戻ってきたら簡単に立てるという、
うんうん、
はい、反動を使った立ち方なんですけれども、これを覚えてもらったら次にすることがですね、
はい、
今座ってる状態からぴょんとこう両足の裏を、はい、あの床から浮かして、
はい、
まあ、ちょっとこうジャンプするようなイメージで、
はい、座った状態で、ね、
座った状態で、はい、でぴょんって浮かして足が、はい、あの宙に浮くじゃないですか、
はい、
で着く瞬間に立つ、はい、そうすると簡単に立ててしまうと筋力ほとんど使わない。
そうなんですね、
うん、太ももすごい楽だから膝が痛くないんですよ。
はい、まあ、どちらもその、まあ、テコの原理といいますか、モーメントといいますか、その長さを使って、
はい、そうです、
振り子とか、はい、視点を使って立つと楽だよっていうことをお伝えした
と。そういうことなんですね、はい、でちょうど杖をついて来られていた、まあ、おばあちゃんがいらっしゃってですね、はい、まあ、本当にもうあのフラフラしてあったんですけれども、あの一生懸命参加されて、まあ、無事に何事もなかったかのように立つことができましたね。
うわ、素晴らしいですね、はい、まあ、そこがまあ最初の時間で高齢者の皆さんのハートをわしづかみし、
もうがっつり
ですね、
はい、
そしてジュニア向けはどんなことをお話したの。
ジュニア向けはですね、はい、やっぱりあの運動の基本としてその走るのが速くなりたい、
うん、
かけっこでそのまあ1番2番なれたらいいなみたいな、こうとか、まあそう、うちの子をそうしたいというお母様が一緒に参加されたんですね、まあ、お父様が参加されてたところもあるんですけれども、でそうすると、まあ、それでお家の中でできることを教えましょうということで、はい、まあ、腕立て伏せの形で体を支えるその体幹のトレーニングと、はい、その形を作ったまま足を前後にこうあのスプリットさせて入れ替えるという腕立てのランニング、はい、でそのランニングをどんどん速くしていたらどうなるだろうという腕立てダッシュ、はい、
僕もよくさせられておりまして、
追い込めみたいな感じですね。
あれを大阪でもやったわけですね、
はい、ギャーとか言いながらやってですね、はい、もうすごいいい感じで盛り上がりました。
なるほどですね、はい、そして女性に対しては先ほどおっしゃったように、まあ、美脚ダイエットのお話ですね、
はい、 まあ、結構女性にはなんだかんだ僕は厳しいので、
はい
はい、
あの女性に優しいじゃなくて女性に厳しいんですね。
厳しいですねこれはですねあの、はい、子供さんたちまだやるんですよ、
はいはい、
高齢者も自分のことだから一生懸命やるんですね、実践を伴うんです、はい、あの自分の希望に対して、うん、女性は痩せたいとか言いながらやらないんですよ、
なるほど、
うん、言ったり先なんか食べたりとかするし、はい、運動しないのって言ったらいや今日ちょっと体調が悪いからとかですね、はい、まあ、もちろん体調が悪い時に無理しちゃいけないんですけれども、はい、とはいえ、まあ、ちょっとぐらいやろうよっていう部分ですね、うんうん、まあ、やっぱり実践していただきたいなと、うん、だから実践をするという前提であのいろいろなノウハウをお伝えしていったわけですけれども、うん、まあ、あの今日この場で、まあ、60分後にはウエストが1センチ細くなってるかもしれないよみたいな、
ほうほうほう、
そんな感じで、まあ、あのほぼほぼ実践プログラムで行ったんですけど、
皆さんしてくださって、
はい、
ひいひい言ってましたか。
スタートからどうでしょう、もう5分も経った時点でもみんな汗かいてましたね、はい、だからジョギングとかウォーキングとかやんなくてもいいでしょって言って、いやもうこれだったらしなくていい、うん、もうみんなあのタオルで汗拭いてましたよ、
はい、すごいですね。そこからの流れでの護身術も、
そうなんです、はい、もうたまたま、まあ、そこの会場で護身術の講座をやってある先生が、はい、
参加されて、
はい、いらっしゃったのと、子供さんたちにあの柔道を指導してある先生が、まあ、20年ぐらい指導してある先生がいらっしゃって、
はい、
でその方々を対象にちょっとこうモデルになっていただいてやったんですけれども、まああのまあ、柔道でもそのこう、まあ、いろいろな柔術とかでもそうですけど、技を知らない人には簡単にかかっちゃうんですよ、
はいはい、
でも原理が分かってる人とかにはかからないんですね、
はい、
まあ、もちろんそのこういろんな動きの中で、まあ、フェイントとかかけるとやっぱりこう、はい、あっと思った時に技をかけられたりとかすることあるんですけど、どうぞって言ってかけてもらおうと思うとなかなかかからない、こっちが分かってると、
うんうん、
でそんな時でも筋トレが分かってるとこういうかけ方ができますよっていうことで、
うん、
はい、あの目から鱗みたいな状態に な,、ね、はい、なっていただきました、
うん、
だほとんどの方はですねやっぱりその技術として覚えてるので、
はい、
なぜそのようなその動きができるのかとか、
うんうんうん、
あの逃げたりとか外したりとか、
うん、
抑えたりとかいうところまでつながるのかっていうのをあの自分が痛い目に遭いながら体で覚えていったっていう感じで習得はされてるんですけれども、はい、やっぱりあの人に教えるような理解とかまではいかない場合があるんですよね。
なるほどですね、
はい、自分では分かってるんですよ感覚的には、
うんうんうんうん、
でもそれを、まあ、僕らの場合は別にその護身術を教えること自体が専門なわけではないので、うん、そのどういうことがやりたいのかっていうのを把握した上でそれだったらこうしたらいいよっていうことをですね、まあ、あの運動力学的な観点からまあ指導させていただくと。
なるほどですね、
はい、だそうするとそのこう柔道の世界とかであの袖釣り込み腰とか、はい、技があるんですよ、でそれがすごい上手い選手がいて、
はい、
あのなかなかその技一回こうかけられたらもう逃げられないとかいう人がいたからですね、うん、こうすればいいよって言ってをやったらやっぱり逃げれるんですよ。
おお、うん、先週お話したちょっとひねりを加えるとかその回転とかそういう
感じですか。そうです、ひねりを加えるという方法と、はい、あと動きの方向に逃げるということですね。
動きの方向に逃げる、
はい、普通柔道とかだとこうガッて技かけられそうになった時っていうのは、
はい、
踏ん張って逃げようとするんですね。離れていこうとするんです、
はいはい、
だから逃げれなくなるんですよ、はい、そうじゃなくて相手がかけようとする方向にもっと速い速度で動くという方法ですね。つまり相手が引こうとしているときにこっちから出ていくわけですよ、
ボン
ド。そうするとそこにズレが生じて逃げれるということになります、まあ、もちろんそのカウンターを食らうリスクもありますのでそこは当然考えていかないといけないんですけれども、まあ、相手が予測していない動きで、まあ、それは逃げることは十分可能ですよと。
なるほどですね、
はい、
そのもうみっちりのコンテンツで、まあ、共通してどの内容にも筋トレをするとそういうことが可能になるよっていうのがメッセージとして。
そうなんです。
で全てこれは問題ですね、高齢者の今からの問題、
はい、
転倒の問題、子どもの問題、そしてもう犯罪に巻き込まれた時の対処も含め、
はい、
健康維持も含めて、まあ、それを含めてこう世界を救うというメッセージを伝えたということですよ ね、 うすね、
はい、
どうでした、その世界を救うって最初いやいや世界ってちょっと大きいよ森部先生みたいな話だったと思うんですけど、
はい、
みんなおおなるほどってなってました。
いやそれはですね、まあ、この福岡町角森部塾の T シャツを着てやりましたんでね私、はい、後ろをこう見せることによって、はい、はい みんなうなずいてましたよ。
なるほどですね、はい、そして会場としてはこの泉大津ともう1会場も
吹田の方に行きました、はい、こちらはもうちょっとあの病院の先生とかですね、医療法人のまあ理事長さんとかかなりあのこうあの事業として取り組んでおられるような方がまあご参加されたのと、あとずっとそのクラシックバレエとかですね、そういうあの舞台をこう、まあ踏んでいらっしゃる方がよりもっとということで、ちょっとこう意識度の高い方が、はい、ご参加されましたね。はい、
全体を通してもう感想、手応え的にはどうだったですか。
そうですね、あのあこれが筋トレなのかっていうふうにするとこう、うん、なるほどっていう感じで、まあ、うなっていただくところまではいったと思います、はい、まあ、実際あの目から鱗っていう表現もまあいただきましたし、それについてはまあ一定レベルあの自分なりにお伝えすることができたのかなとは思いますね、はい、でまあ、今後はその2回目3回目でオファーがかかればまあ本物かなっていうふうに思います。はい、まだまだまあこちらももっともっとあの技術、その説明する力、こういったものをまあ磨いていきながらですね、あの現場のスタッフにもまあ同じようなことを伝えていきたいと思いますし、もっともっと進化していきたいなと思っております。
なるほどですね、はい、ということで本当にさまざま目から鱗のコンテンツ、いろんなところに出張講演させていただきますので、ぜひあのご希望の方はアクセスをお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、
以上マイジムのコーナーでした。さあここで1曲マッスルソングいきたいと思います、
はい、それでは博士太郎さんで情熱大陸。